じゃあ、ちょっと、私、行かせてもらってよろしいでしょうか。
はい。
はい、明美列車です。ですね、10位、参ります。はい、スノーピアサー。
お
ー。2013年、ポン・ジュノさんというね、韓国の映画監督。まあ、もう、すごい人気というか、有名になっちゃいましたよね、あの、パラサイト。
はい。
ね。これ、どんな映画かというと、氷河期に、はい、間違って突入しちゃった地球の話で、生き残ってるのが常に走り続けてる、列車に乗り込んだ人たちだけが生きてるという、話で、車両ごとに社会の階層が分かれてると、最高峰が一番貧困層ってめちゃくちゃ面白い設定なんですよね。で、列車どうやって動いてんだって言ったら永久機関っていう交渉なんですけど、実はその永久機関に謎が、秘密があって、で、まあそういったものも解き明かしつつ、で、その地球でどうやって生き残っていくかみたいな話なんですけども、すげえ面白くてですね、ちょっとこれ、なんでしょう、ポン・ジュノさんがアメリカにで撮った初めての映画となりますね。うん、で、貧困層の最後尾のレジスタンスが日々こう、やっぱりこう、鍛えてるわけですよ、体を。戦闘技術とかを磨きに磨いて、それを初めて発揮する場面とかの、アクションのかっこよさとかですね、その貧困層の長老をこう飛び越えて、こう、切り込み対象みたいなのがピャッて出てくるんですけど、そこのね、アクションとかも、結構冒頭の方にあるんですけど、それを見たときに、あ、これ絶対この映画面白いわって、こう、確信を得ましてですね、やっぱね、超面白かったっす。ぜひ見ていただきたい映画でございます。はい。
これもね、あれ、まあ、役者が素晴らしい、はい、
よかったっすよね。
クリス・エヴァンスが主演ですからね、うん、キャプテン・アメリカの、
うん。そうなんですよ。ね、またいい演技でね、そのクリス・エヴァンスさんの、もう、まあ、戦闘車両の、あれですね、指導者
ですよね。うん、そうです
ね。もうね。
あとやっぱ、ガンホですよね、ガンホ。
トン・ガンホ。
もうね、ポンジュノといえばガンホですもんね。
そうですよね、ガンホ、
ね。ガンホですよ。ソン・ガンホの、まあ、役柄も、なんでしょう、こう、まあ、本人にすごくこう、マッチというか、見た目にすごくマッチしてるような、ちょっとやさぐれてる感じで、まあ、ただ科学者で、割とこう、できる男みたいな。なかなかね、良かったですね。で、車両をまたいでいくことにどんどん世界観が変わっていって、前の車両の人はすごいセレブな生活してるみたいなね、作り方も面白かったですし、まあ、あれですよね、ご飯を、貧困層が食べてるご飯の正体が分かるところとかもね、すごい楽しい、
ね。いや、よかったですね。
よかったですよね。
なんかゲームっぽいですよね。なんか横スクロールゲームみたいな感じで、どんどんどん前に進んでいくっていうね。なんかゲームやってる感じな。
ね、チャレンジャーっぽいですね、はいはい、ハードさんね。
チャレンジャーっぽい。
あれ、弱いやつでしたっけ？あ、それスペランカ。ごめんなさい、それスペランカだ。すいません。
そうです、一面ですかね。
チャレンジャーの一面。
チャレンジャーそんな感じでしたよね。はい、はい、はい。うん。では、次です。9、
はい、
劇場版、テレクラキャノンボール2013。
はい。そうか、あったな。は
い、2013年、カンパニー松尾監督ですね。これ、ちょっと入れようかどうしようか迷ってしまったという事件が去年、一昨年ぐらいありましたかね。まあ、松江さんの話ですよね。童貞をプロデュース。で、まあ、裏話で、まあ、強要があったんだよ。ほとんど犯罪じゃんみたいな。で、約束全然守ってないよねみたいなのを告発があって、で、まあ、それの関連はしてないんだけど、まあ、ね、ちょっとここ、知人だったり、関係者だったりするのはカンパニー松尾さん。で、そのカンパニーさんが監督として撮った、テルクラキャノンボール2013。これはまあ、別に、なんでしょうね。こう、まあ、強要があったり、犯罪があったり、たわけじゃないんですけど、なんでしょうね。その、まあ、出演交渉とかもちゃんとして、契約書も交わしているというシーンも おそらく確かあったので、まあ、その問題はないはずなんだけど、やはりこう、セックスを、こう、エンターテイメントにしている危うさみたいなのは、まあ、ずっとあって、で、やっぱりこう、ジェンダー関係に厳しい人とか、ナーバスな人に言わせると、これやっぱ笑い物にしてるんじゃないみたいな、こう、意見もあってですね。うん、 もう本当にもうおっしゃる通りと思うんですけど、やっぱあの見た側としては怒られるの覚悟で言いますけど面白かったなっていうのがやっぱありますね。でまあ炎上狙いでね悪びれたりしてるわけでなくて、もうそういうのすごいダサくて好きじゃないんで、そんなんやりたくないんですけど、まあ面白かったものは面白かったなと、素直に言いたい。うん、でまあ例えばその誰かが傷ついたりとかそういう側面があるのはもうしょうがないかなと、うん、でやっぱりこうね本当強要とか犯罪とかでとんでもなくこうまずいっていうことであればそれは話は別なんですけど、うん、まあただそれによって作品の評価変わるかというとやっぱ変わらないんですよね。その松井さんのその童貞も裏話聞いちゃったらもうげんなりしちゃいますけど、うん、面白かったんですよ、童貞プロデュースは。私は見たときにやっぱり、ちょっとやっぱ感動って言っても差し支えないぐらい心動きましたし、面白かったな。で、その評価は変わらないです、ね、うん。ただ、やっぱり悪いことしちゃダメよっていうのは、うん、変わんないですよね。うん、だから面白いものを撮るために人を傷つけたらダメだし、作品のためだから泣いてくれっつってね、例えばもう本当に性犯罪強要してはいけないよという、そこは絶対、揺らぎませんので、うん、ということで、まあ、ただ、まあ、9位には入れたいなという感じです、はい、それぐらい面白かったっす。ぜひ見てほしいです、
はい、これは本当に、
まあ、それで怒る人がいるのはしょうがない、はい、うん、面白かったですよね。なんかね、本当に無邪気でバカで、その女性からしたらムカつくんだろうなと思うシーンもいっぱいあるんですよね。テレクラで、やっぱりちょっとこう、ビジュアル的にね、ちょっとあまりよろしくない人を引っ掛けて、ドジ踏んだみたいなね、そういうちょっとこう容姿で差別するとか、まあ性で差別するみたいなのもまあ完全にある映画なので、うん、まあでも面白かったなーっていう感想で終えたいな。これを元になんかこうね議論が巻き起こるのはまあしょうがないと思いますけど、はい。で、
低いですか？
よろしいですか、ね？あ、どうぞどうぞ。
秋美さん、はい、出られてる方と。接点というか仕事されたことも
ああそうですね、ミノルさんとかで、ミノルさんもそのねドキュメンタリー撮ってもうそれもすごい面白かったですけど、順位にはね、うん、入れてないんですけども、うん、そうね、やっぱりひいき目に見てるわけじゃないしね、自分が前そういう仕事してたっていうのはね、うん、差し引いてもまあ面白かったですからね、うん、全然うん良かったと思います、はい、はい、少年漫画みたいな、ちょっと、無邪気さがありますよね。うん、はい。では、8位に参ります。冷たい熱帯魚。2010年。そのシオン監督ですね。まあ、愛のむき出しとかで、こう、かなりこう、知名度がぐんと上がって、で、冷たい熱帯魚で、さらにちょっと、とんでもない面白さを叩き出したという愛犬家連続殺人事件にを元にした脚本ですかね。これまあいちいち気持ち悪くて怖かったなっていうのがあってですね。まあその怖さのまあ中心にいるのがデンデンさんなんですけど、この映画でデンデンイコール恐怖と暴力みたいな感じにこう私の中ではもう固まってしまってですね。デンデンが来るよみたいな、それぐらいちょっとこう、子供にね、こう、ビビらされられるんじゃないかぐらいな。で、すごく私が好きな漫画家で根本隆さんという方がいるんですけど、はい、その方がよく描く、下品で暴力的な親父で、吉田佐吉さんっていうね、キャラクターがあって、村田東吉さんをこう、いじめるみたいなね、そういう根本隆の漫画好きな人はもうわかると思いますけど、リアル吉田佐吉感がもうすごくてですね、うん、最高でしたね。もうなんかモラルが全くこうね、うん、通用しないというか、本当常識が通用しない親父みたいな感じで。
でも冷たい熱帯魚、これも私も見ましたけど、本当最高でした。
よかったですよね。あ、今DVD を今、はい、ザトシさんがあれですね、パッケージを
見せてくれてますね、今ね。
怖いんですよね、うんうんうん、このパッケージもね。
そのシオン監督の奥さんのね、脱ぎっぷりがすごい良くて。
ああ、そうですね。
良かったですね、とても。
ジャケンもね、わらの犬オマージュでね、作った。
ああ、ダスティン・ホフマンの。
ペッキンパー。
高橋良樹さんですよね、うん、これデザインした、
はい。そうですね。あれ、脚本もそうじゃなかったでしたっけ？
脚本、共同脚本ですよね、確か。
そう。なんかね、あれもまたなんかいろいろ揉めてましたけどね。
そうでしたっけ。
そう。
あ、なんか、本当は書いてねえみたいなことを言い出した。
酔っ払って、そう。
あ、そうなんですか。あれ本人じゃなくて、なんか、なりすましの人じゃなかったっすか。あ、本人が言ったんでしたっけ。
楽しい、あ、わかんないですけど、なりすましかどったかどうかはちょっとわかんないですね。本人かと思ってます。
ちょっとね、わかんないですもんね、本人同士じゃないとね、そういうのはね。
わかんない。
証拠も残らないしね。
あとあれだ、はい、あの、シャモト君がいた、あの、あ、経営してた、あの、熱帯魚屋さんあるじゃないですか。
はい。
あれ、あの、私、ジョギングしてて、普段行かないとこちょっと行ってみようって、いろいろ遠出してたんですけど、なんか見たことある風景だなと思ったら、そのロケで使われてたお店を見つけまして。
あ、そうなんですか。やっぱりあれですか、熱帯魚屋さんなんですか。
そうですね。
いやー、もう、よかったですね。はい、あの、熱帯魚屋さん、無機質な感じもよかったし、冒頭の買い物シーンで冷食をバンバン籠に放り込んでいくところの緊迫感も最高でしたからね。では、第7位、孫文の義士団。2011年、テディ・チャン監督、これは何でしょう、まあ、あまり話題にならなかったんですけど、すごく面白くてですね、あの、清朝末期の香港を舞台にして、まあ、そこにあの孫文さんというね、あの革命を起こして、まあ、清王朝を終わらせるきっかけを作った、男性が来ると。で、まあ、重要な会議があって、ただ、清王朝の暗殺団500人が、その、孫文を殺しに来るので、1時間だけ守り抜くという、その目的もめちゃくちゃ明確じゃないですか。ポスターがね、ジャックがやっぱり1時間その男を守り抜くって書いてあって、その守り抜くために義士団が結成されるんですけど、まあ、みんなやっぱちょっと訳ありだったり、こう、没落してたりとかですね、そういう奴らがやっぱりあの、長浜さんのビッグゲーム理論じゃないですけど、あの、死に場所を求めて、あの、自分が生きる意味みたいなのをそこに見出して、活躍すると。まあ、活路を見出していくんですね。で、まあ、ちょっと私がどうしてもグッと来てしまうのは、ここは俺に任せて先に行け、系の場面にどうしても弱くて。あの、共通点としてのローグワンもそういう映画なんですけど、両方ともドニーエンが出ててですね。
はい、
なるほど。
そうで、ローグワンも迷ったんですけど、やっぱり孫文の義士団の方が、あの、すごく良かった。たので、これを7位とさせていただきました。はい、すげえいいっす。
いや、もう見たいっすね、今ので。
ぜひ見てください。
ね、鉄線をね。
鉄線でしょ。
あいつが最高なんですよ。
竜若君というね。もともと貴族なんですけどね。自分の父親の、奥さんに恋をしてしまって。いや、それが元で家がバラバラになって、まあ死んじゃうんですけど、お父さんとお母さんが。それで、乞食に身をやつしてるわけですよ。でもとんでもない、あの、使い手でですね、鉄の扇、鉄線を使うんですけど、はい、そいつがやっぱり、ドニーエンにね、ドニーエンじゃねえ、その、義士団のリーダーに諭されて、もう、自分の生きる意味を最後にこう、見出すと。そして、あの、一番の暗証を俺にやらせろと。一番金を俺が引き受けると言うんですよ。もうかっこよくてですそしてその鬼門をね、本当にちゃんと守り抜くんですよ、最後まで。もう、超グッときますよ、本当に。誰でしたっけ、レオン・ライさんがやってるんですかね。
ちょっとね、あの、里目悪犬伝っぽい、この、なんですか。
そう。
いろんな人の死、のね、死んでいく様を見
る。神様
神様を。ちょっと角川映画っぽいんですね。熱い映画です。
かもしれない。名もなき8人がね、選ばれてね。で、500人と戦うっていう。もうやっぱりあの、街の中にね、暗殺団が潜んでるんで、普通にこう、もう、スタートからしてちょっと波乱万丈。すげえドキドキ、もう一回見たくなっちゃいましたね。
ドニーエンも結構使い手で、ドニーエンがこう相手をおびき寄せてこう逃げる。街中を逃げると、こう、後ろからその、死角が追ってくるんですが、こう、道が、こう、人で溢れ返ってて、その人がどんどん後ろから飛んでいくんですよ。あの、人を弾き飛ばされて、それでこう、とんでもない追っ手が追ってきたみたいなのがわかるっていう、あの、シーンが超最高です。
なんかね、三国無双みたいな感じですね。あの、関羽とか呂布が出てくる時の、あの、描き方ですよね。
漫画でしか見たことのない、あの、
描き方を。人が飛んでいくってと。敵役もすげえ良かったですね。弁髪の、あの、まあ、新王朝を最後まで守るというね。
ちょっとこれ見てないんで見ます、これは。
あれで見れますよ、あの、アマゾンプライムの、あ、でも300円払わないとダメだ。アマプラでタダでは見れないんだ。レンタル300円ですね。おすすめです。はい。
見よう。
第6位、はい、シン・ゴジラ。
あ、
2016年、はい、庵野秀明さんと樋口真嗣さんですね。総監督が庵野秀明さんで、監督は、樋口真嗣さん。ということを声を大にして言っておきたい、ね。この作品の監督は樋口真嗣さんなんですよ、皆さん。
本当に知らなかった。忘れてた。
ね。うん。特技監督も監督も樋口さんなんで、樋口さんに惜しみない賛辞と拍手を送りたいですね、私は。はい、本当に。庵野さんもすごいですよ、やっぱり。うん、映画としてね、あの、抜かりないですしね、すごい、あの、面白かったですから。ただ、なんでしょう、それを成立させた、のは、やっぱり樋口さんもすごい尽力されてね、あの、ちゃんと現場をまとめ上げたんではないかしらと思わせる証言が数々ね、残されているという話なので、もうドキュメンタリーとしてもすごい面白いらしいですね、これね、現場とかね、大変だったっていう。まあ、こだわり派のね、クリエイティビティの高い方を監督に据えてしまうと、やっぱ周りがすごい大変なんだよと。ただそれをうまくまとめて一個の作品に落とし込んだっていうのはやっぱ異業と言わざるを得ないんですよね。という感じで作品の内容というよりはちょっとスタッフすげえなみたいな話なんですけど、内容ももちろんすごい大好きで、良かったですね。あのゴジラが怖いっていうのはやっぱ気持ち悪くてね、すごい、あの大事なポイントですよね。やっぱ可愛かったりかっこよかったりよりは怖いゴジラであってほしいなと思ったら、めちゃくちゃ怖かったんで、よかったっすね。第一形態から第四形態まで抜かりなく気持ち悪くて、すごい、色もね、危ない色で、まがまがしいあの黒と赤の、色がとても良かったですね。なんか予告編がやばかったんですよ。全然面白くなさそうで。ドキュメンタリーチックにカメラをバンバン振って人が逃げ惑ってて、そこになんかクラシックみたいな一応荘厳な音楽がかかって、テロップでボコボコなんかその情報が小出しにされてて、これ絶対あの日だけのダメな部分出てんじゃんみたいな特報だったんですよ。これやべえことになってんぞって、こう劇場でちょっと一人で叫びそうになったぐらい。これ物売るってレベルじゃねえぞっていう感じですよね。本当にちょっとびっくりして。ただやっぱ中身はね、素晴らしい映画だったので、やっぱ予告編で判断ダメだなっていうのは ありました。逆もありますしね、予告編すげえ面白いけど、本編ひどかったりとかはあるし、やっぱまあ一本見てみないとねっていうのをこう感じたい映画でもありました。とても面白かったです。
はい、あれですよね、コロナでちょっとどうなるか分かんないですけども、まあ、
新ウルトラマン。
そうそう、新ウルトラマンも、まあ、座組としては、企画、脚本が庵野さんで、監督、樋口真嗣で、ね、
出た。
撮影はもう終わったのかな、ちょっと分かんないですけども、ここでちょっと樋口真嗣のやっぱ、進化が問われるんではないですか、まあ、今までも問われ続けてますけども。問われ続け、まだ
続け、
むしろ今までよくまだ取れるなという気もしますけども、
ずっと試験の連続ってことですね。
どうなんですか、本当に、真嗣ちゃん問題はどうなん
ですか。やっぱ、見てみらんと分からんですよね、まずね、完成を待ちたいところではありますよね。やっぱり庵野さんというと、ウルトラマンになった男ではあるじゃないですか、自主でね、自分で、
はいはい、
ノーメイクでウルトラマンになるっていうね、離れ技をやってのけてるんで、今回も一コマでもいいんで、それやってほしいなっていうのはちょっとありますよね。 劇中劇じゃないですけど、こう一般市民でウルトラマンに憧れてて、ね、ウルトラマン撮っちゃった男として出たりとか、そういう遊びが入ってるとすごい嬉しいなとは思いますね。単なる希望ですけどね、それは。
はい、やっぱ役者としてちょっと開眼してますよね、庵野秀明は。
庵野さん、風立ちぬ。
そう、風立ちぬも、あれ良かったですよね、あの声優としても。あの僕とした感じっていうんですかね。
意を唱えたい。意を唱えたい。いやー、あれだ、完全になんかほら、逆張りじゃないけど、宮崎駿のどうだ、俺こういうことできるんだぜみたいな。
そのメッセージ性が。
うん、なんかいやらしい男やでと思いましたよ、本当に。
それは早尾の方ですか、早尾がですか。
早尾もそうだし、鈴木も鈴木ですよ、だから。宮崎も宮崎なら鈴木も鈴木でしょって。いやらしいんですよ、あいつら、大体。
あのキャスティングはいやらしいキャスティングって感じですね。
いやらしいですよ、もう。いや、あの演技どうだったって言われると、やっぱりね、そんな良くなかったですよ、私は。だって僕と続きって全然絵にも合ってないし、あの顔の人、あんな声出さないでしょ。バカじゃねえの、本当よかないよ。
すいません。
いや、ほほえみデブさんがね、こう好きなことを否定してるわけじゃなくて。
あの、いいんですよ、いろんな意見があるんで、
あくまで個人の感想ですから、すいません、その大きい声出して、ねじ伏せたりしたらいけないですよね。
嬉しいです、
すいません、庵野秀明役者としても開眼しつつあるというお話ですよね。それですね、
開眼してるのかは分かんないですけどね、はい、すいません、あの話を止めてしまって、
すいません、ぜひ、ね、見ていただきたいですね、はい、そして第5位。はい、レディープレイヤー1、2018年、スティーブン、なんていうんですかね、この人はスピルバーグというちょっと不思議な名前の新人さんですか、この人は。新人監督ですかね。まあ、嘘ですよね、あの有名な、すげえこれ好きな映画で、3回見ちゃいしまいまして、たまたま、その劇場で1回なんですけど、その後、まあ家でレタルとか、配信でちょっとやってたんで、見ちゃってですね。はい、なんちゅうね、こう、まあ、コロナと絡める必要はないと思うんですけど、やっぱリモートとかバーチャルとかの描き方がとても良くてですね。で、お話も、すごく自分好みというか、なんですか、オアシスという仮想世界を作った創造主みたいな神様、の人が成し得なかったことを、それの一ファンである男の子が成し遂げるっていう、なんかお話でもあってですね。で、なんかこう、自分の好きなね、キャラクターとかそういったものにみんな扮して、戦うみたいな、ああいうゲームの面白さとかもあったし、なんでしょう、こう、ちょっとバカバカしい感じもするんですけど、たまにこう、現実世界ではね、偉そうにしてる人が、こう、バーチャルでは可愛い感じになってたりとかね。すげえなんかいい作品でした、はい、そういう感じです。これぐらいです。
はい、
第4位すいません、はい、スパイダーマンスパイダーバース、
お
ー、2019年、ここら辺はもうね、オフェミティブさんとも被ってしまいますね。監督はボブ・ペルシケッティさん、ピーター・ラムジーさん、ロニー・ロスマンさんという3人の方が監督ですね。これ、まあもういろいろ語り尽くされてるんで、本当にそんなに紹介しなくてもいいとは思うんですけど、まあいろんな世界のスパイダーマンが一つの世界で、一堂に会して、それぞれの世界を、まあきっちり取り戻すために、戦って、またそれぞれの世界に帰っていくという話なんですけれども、なんでしょう、一番の、ちゃんとしたスパイダーマンがもう割と早々に退場してしまってですね。で、ダメな方のスパイダーマンが結構残ってしまうんだね。ピーター・ B ・パーカー。A じゃなくて B だよっていう多分意味だと思うんですけど。B ・パーカーとそのマイルス・モラレスという、まあ、黒人の少年のスパイダーマンですね。そのコンビがとても良くて、前のベスト回でも言ったかもしれないんですけど、その B ・パーカーとかマイルスとかそれぞれ スパイダーマンとしてその世界には一人しかいないっていう法則があったんですけど、それが乱れて一緒に組むことになってるので、やっぱ戸惑いみたいなのがすごい最初あって、あの一番最初の潜入ミッションの時にやっぱ B パーカーとモラレスがこう通風口をね二人でこう進んでいくんですけど、でこうふとした会話の表紙にこう今までこう俺と出会うと俺を狙うやつしかいなかったけど、俺を助けようとするやつは初めてだと、お前が初めてだよみたいなもうセリフがあって、そのセリフでもうちょっとツボグイグイ押されちゃってですね、うん、やばいなと、うん、これはもう涙が止めらんないと思って、うん、もうそんなシーンで泣いちゃいました、うん、はい。あとはもう技術的なことを言うと、うん、別の世界のスパイダーマンというのはそれぞれペンタッチも違うしフレームレートも違うと、うん、それを同じ画面で見せてくれたという、うん、あれ何これすげえもん見てるな今みたいな、うん、ドキドキとワクワクがふんだんに散りばめられたいい映画でした。これもやっぱり3回ぐらい見ちゃって、でやはりあれですね、ホームデビューさんもおっしゃってましたけど続編もすごく楽しみ、ですね、はい。こちらで、次がですね第3位、はい、マッドマックス怒りのデスロード、はい、もうね、これはちょっと、
ね、
すみません、もうね、ね、まあ、本命も本命ですよね。2015年、はい、ジョージ・ミラー監督、まあ、本当、抜かりなく面白かったっすよね。で、妹誕生の造形の面白さを抜いて見てしまうと、あんまり面白くないなっていうのがやっぱちょっとあって、うん、お話としてもすごく面白いし、やっぱり他のキャラクターも立ってるんですけど、やっぱ妹誕生すげえなって改めて思いました。あのビジュアルとそのバックボーンですか、元ね、あの軍の人で、でワッペンとかね階級章いっぱいつけてて、で自分をすごい強く見せるためにプラスチックの筋肉をまとってるというあの世紀末感ちょっと素晴らしいですし、マッドマックスの正しい最新作として本当にもう文句なしですね、面白かったですね、はい。この辺でですね、では第2位、
はい、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス、
出た、
はい、2017年ジェームズ・ガン監督ですね、はい、これはあの1と2で言うと2がとても良かったなという、まあ、1の感動を思いっきり超えてきて、冒頭から終盤まで面白かったです。本当エンドロールの最後の最後までなんでここまで楽しませてくれるんだろうっていうぐらい面白くてですね、 IMAX で見たんですけどその使い方も抜群に良くて、あの完璧でしたね。あのでお話で言うとちょっと親子の話みたいな絡んでくるんですけど、まあ、ただの親子じゃなくてその単純なね血のつながりとかそういったものではないよみたいな話でもあるので、ちょっと ひねり二ひねりしてあって、でまさかのスタローンが出演みたいなところもありました、ね、すげえこれあれ3絶対また見るよと思ってたらジェームズ・ガン監督ちょっとツイッターのしくじりかなんかであの監督降板させられたっていう、まあ、また復活するかもしれないんですけど、それをちょっと今ヒヤヒヤしてますよね、本当にできるのかしらっていう、まあでもね、マーベルのあのシネマティックユニバースですか、それもねずっと続いてるのでそれも込みですごく楽しみな一本ではありますね、はい。では、いよいよもって第1位なんですけどこれ、3ビルボード、おー、かぶりました、すいません、
いやいや、なるほどですね、嬉しいです、
2018年マーティン・マクドナー、
はい、
まあ、なんでしょう、そのベスト回でも、ね、語らせていただきましたけど、この嫌な街なのに、なんか迷い込んで2、3ヶ月、なんか残りたいなっていうか、であとやっぱラストね、本当に、なんでこんな終わり方なのに、こんなにすっきりするのっていう、ちょっとおかしいな、あの気持ちにさせられましたよね。解決してねえじゃんみたいな。事件は解決してないのに登場人物の心は解きほぐされてるっていう、見てるこっちもなぜかあ一個終わったわみたいなね、こうなんか、うんうん、消化されちゃってる感じ、なんかすごい不思議な映画ですよね。で何でしたっけ、監督がほらあの北野武が大好きって公言してて、
うん、
でセブンサイコパスっていうその前の映画でもその男凶暴につきのシーンが流れてたりとかね、うん、テレビで。で、でもちょっと北の映画に通じるちょっと間の外し方じゃないですけど、うん、なんか、あ、そういう撮り方すんのみたいな。映画 の枠を少し忘れちゃう感じですよね。こう、撮ってる側もわざと忘れて撮ってるような、あの、文法は一回無視して面白いものを撮ろうみたいな試みみたいなのをちょっと感じるというか、あの、最高の映画体験をありがとうございますという感じですね。まあ、映画に対しての感想はこんなもんなんですけど、あの、ちょっと番外でですね、その、ピーター・ディンクレイジさんっていう、まあ、小人の人ですよね。小人役で。
はいはいはいはい。
あの人が、その、ゲーム・オブ・スローンズっていう海外ドラマで、やはりもうずっと出ずっぱりで重要な役をやっててですね、
はい、
とってもいい活躍をされてるので、もし気になった方は、ゲーム・オブ・スローンズこの機に、あの、一気見してみてはいかがでしょうかと。超面白いですよ、ゲーム・オブ・スローンズも。本当にちょっとダーティーな感じですけど、そういうのが大丈夫な方は、いっぱいいいシーンがありますので、という感じですね。で、スリービルボードはやっぱり面白かったので、まあ、やっぱ年一で見ちゃうぐらいいい映画ですね。はい。以上です。
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあ長浜です。僕のベスト10。
はい。
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 はい、第10位。
はい。
地獄でなぜ悪い。
おお、
今年の監督の、はい、2013年のやつですね。
はい、
そうですね、これ、まあ、細かいところは、まあ、ほぼほぼ覚えてないですし、
うん、
まあ、ちょっとところどころですね、まあ、そのシオンさんの挟み込んでくるギャグも、もう、だだ滑りしまくってる、
ね。それが順位なんですか。
そうなんです。もうね、お寒いお寒い。いいなぁと思いながら見てたんですけども、これってまあ、長谷川博己さんが率いる、まあ、その映画撮影、自主映画を作ってるチームがあるんですよ。で、そいつらがですね、はい、まあ、どうにかして映画撮りたいという話で、まあ、だんだんそのヤクザの組長とのこう、ところの構想を実際に撮っていくみたいな、そういう話になっていくんですけども、この制作チームが、まあ、ファックボンバーズというチーム名なんですね。でですね、まあ、あけみちゃんも分かりますように、僕らが映画を撮ってた制作のそのチームは、フルメタル中学というチームですよ。
はい、はい、ファックボンバーズですね。
ファックボンバーズという、まあ、外通じるものがあってですね。そのチーム3、4人ぐらいかな、みんなでこう、ハックボンバーズと叫びながらこう、空に飛び上がるシーンがあった。僕がそれを見たときに、もう涙腺が崩壊してですね。あ、これは俺の映画だよ。
まあ、長浜さんのためだけに作られた映画
だ。そうですね。僕のためにそのシオンが作ってくれたんだなと。
そのシオン監督が、長浜くんも頑張ってるから、長浜くんちょっと一発元気づける映画撮ってやろうじゃないかと。
ということで、ね、
資材を投げ打って完成させたわけですね。
だからもうね、後半、まあこれだから、後半ね、うん、実際のそのヤクザの構想をドキュメントとして、その長谷川博己率いるファックボンバーズが撮っていくんですけども、うん、ファックボンバーズたちもやはりその、はい、流れ玉とかに巻き込まれてどんどん死んでいくんですよ。
わ、
死にながらも俺は映画を撮るんだと言って、こう生き残ったやつがどんどん映画を撮っていく。まあ、もうね、後半はもう涙なしには見れない。映画を撮るってどういうことなんだみたいなことを問いかけてくれる映画です。素晴らしい。プラスしてでも、星野源もね、ちょっと出てるんですけど、うん、今おすすめく星野源さんは。ヤクザの構想に巻き込まれて、これ、ヤクザの娘のボーイフレンド役で出てるんですけども、
うん、
ヤクザの構想に巻き込まれてですね、日本刀で頭を刺されるんですね。
で、
日本刀に頭に刺さったまま、血だらけで白目を向いてですね、四つん這いで床を這うんですけども、うん、ここはもうトリケラトプスみたいになってるんですね。そこだけはめちゃくちゃ面白いです。
そこだけは
いろんなギャグは全部滑り倒してましたけど、
うん、
だけは面白かったです。という作品です。超良かったです。
うん、10位か。
10位ですね、
はい、
で。9位がですね、ディストラクションベイビーズ。
お
ー、
はい、
これちょっともう迷ったんですよ。宮本から君を入れてもいいです。ディストラクションベイビーズ入れてもいいですし、どちらでも、うん、まあ入れても、うん、まあ、良かったんですけども、やっぱマリコ哲也さん 2本続けてとんでもない、うん、こうホームランをかっ飛ばしましたよね、うん、本当にすごいなと思います、まあ、本当にちょっと僕は新しい日本映画見たような気がしまして、うん、そういう感じですね、素晴らしい。やっぱりこうなんか自分の中にあるちょっと暴力衝動、よくわかんない暴力衝動みたいなのをちょっと刺激されて、そんな感じで、ディストラクションベイビーズ9位です。
はい。
8位がですね、この空の花、長岡花火物語。小林信彦監督ですね、この前お亡くなりになりましたけども。
うん、
まあそうですね、大林監督に関しては、まあ本当に僕もいろいろ本当に好きな作品、もちろんそのまあ、ポッドゲストで話した、まあ表裏教室しかり、転校生しかり、本当にこの人ってスタイルがちょっと全然映画的、映画的と呼ばれる映画は撮ってないんですよね、本当転校生ぐらいですかね、映画っぽい映画って。はい、すごい自由な作品ばっかり撮ってて、やっぱ後年のこう3、4作品がね、もう異常です、
うん、
本当に異常な作品で、この、まあ、長岡花火物語がその3本、4本撮った中で一番ちょっとおかしなことになってるんですよね、
うん、
なんかね、こうもう説明方というか画面に出てくるもの全てにテロップをつけようとして、うん、もうなんか、何でもかんでもテロップをつけていくわけですよ、もう。手すりみたいな、ね、爆弾手すりなんとかみたいな。そこでなんかちょっと、あ、これなんかちょっと、変なものを見てるぞ、みたいな感じで、僕映画館で見たとき、おそらく何かの、その、これ長岡だか、新潟の、まあ、長岡の人たちの地域映画なんですよね。見たときはね、おじいちゃんおばあちゃんばっかりで、
うん、
ほとんど客層が、もうね、そんな客層のことを考えてないテンポでカット割りどんどんしていくんですよ。でね、もう、ざわつき始めたんですよね、客席が。もう、理解ができないみたいな。で、僕もちょっととんでもないものを今ちょっと見てるぞと思いながらちょっと興奮してきてですね。
うん。
そしたらね、突然高島兄。
うん、
高島兄が出てくるんですけども、
はいはい、
まあまあこれこの映画すべてにおいてそのちょっとか情報が過多なんですよ。カット割りもちょっと異常な情報量でこうカットしていくし、テロップもカットしていくし、で高島兄もやはり情報過多でですね何が過多かというとカツラをかぶってるんですけども、
うん、
そのカツラの毛量がちょっとね、尋常じゃない多さなんですよ。毛髪型なんですよね。
間違えちゃったぐらい多い。
コントでしか見たことないような変な長髪の毛髪をかぶって、
うん、
まあ、本当にこう、痛いな、この雨痛いなっていうセリフをね、こう、まあ、叫ぶんですけど、そのシーンがもう3、4回リフレインされるんですよ。だから何が次に起きるのかがわからない、ハラハラする映画なんですけど、まあ、とにかく面白いです。まあ、しかもちょっとその、もう本当にリリカルな、その一輪車に乗る女の子が途中で出てくるんですけども、まあ、それが本当にちょっと、まあ、市場にあふれる、心を揺り動かされる、すごく美しいシーンもあったりして、もうなんて表現していいかわからない映画ですね。ちょっとびっくりした。うん、これはもうちょっと大林監督の中でもちょっと異常な傑作だと僕は思ってますね。混沌をコントロールしようとしてますね。した、というのが、8位です。
はい。
でですね、7位がですね、これ2010年の作品、うん、中国の映画の作品でですね、
うん、
スプリングフィーバーという、作品なんですけども、これはですね、監督、ロウ・イエさんという監督なんですけれども、まあ、ちょっとこのスプリングフィーバー撮る前に、ちょ天安門事件の映画を、まあ、撮って、で中国から5年間こう撮影停止の処分を受けてたんですが、一応もうそれを無視してですね、もうそのすぐ翌年ぐらいにちょっと家庭用カメラでちょっとゲリラ撮影をした なんで結構そういうあのちょっと反骨心のある監督さんなんですけれども、
うん、
これは、まあ、あの主人公はその旅行代理店で勤めてるそのゲイの男性なんですね、うん、であのそのゲイの男性が奥さんがいるその男の人と、まあ、不倫関係にあって、
うん、
でその奥さんがいる男もその主人公の男のことの方が本当は好きな感じなんですね、うんうん、で奥さんは奥さんで、あの私立探偵を雇って、自分のその旦那がどうも浮気してるらしいっていうのが分かって、私立探偵を雇うんですよ。で、尾行させていくと、うん、その男の人とやっぱりあの付き合ってるっていうのが分かって、うん、みたいなのが、その話の、まあ、大筋であって、うん、で私立探偵の男も、まあ、別でこうセフレみたいな女の子がいて。
うん
その女の子がね、すごい前田あっちゃんにめちゃくちゃ似てるんですけども、うん、AKB の方のですね、UWF の方のあっちゃんとかって
、それ言わなくても分かるでしょ、アキラの方とは思わないでしょ。
アキラって言っても黒沢の方ではないですけど、
ね、死んでますからね。
黒沢2の女性ではないですけど。まあ、その AKB のあっちゃんのまあセフレの女の子が、まあセフまあ、そうはっきりとは分かんないですけど、まあ、セフレっぽい感じだろうなと、女の子がいて、その女の子は女の子で、なんか自分の勤める工場の工場長と不倫関係にあるみたいな、うん、話なんですよ、もうね、あのまあ、その誰かを、ね、こう恋をすることの、
うん、
やるせなさっていうんですかね。もうどうしようもなさみたいな、
うんうん、
みたいなのを描いてる映画なんですよ。もう本当にもうやっぱりゲイ映画とかいうものを、まあ、もうという話じゃなくて、まあ、人がこう好きになるともうどうしようもないく傷ついて、まあ、でもすごい美しい瞬間もあるみたいな、
はい、
うん、そういうね、すごくいい映画です。
うん、
終盤ね、その主人公の男と、その私立探偵と、探偵のセフレみたいな女の子3人でですね、あの旅行に行く展開になるんですよ。で、その私立探偵の男もね、あのまあ、そのセフレの女の子との仲がありながら、その主人公の男のことがだんだん好きになっていってるんですね、
うん、
を超えて。で、その3人がね、あの車で走る、無言、車で走っていくんですよ、旅行行くとき。その3人とも無言で、何も喋らず、あの前をぼーっと眺めるシーンがあるんですけども、うん、同じ方向を見てるんですけど、もう思いは全然バラバラなんですよね。みたいなのが、見てるだけでわかるんですけど、まあ、切ないんですよね。っていう映画で、まあ、これ最後ね、これね、うん、最後というわけじゃないんですけど、
うん、
その3人が旅行先でカラオケを歌うシーンがあるんですけども、これちょっと僕の中では、はい、その世界三大カラオケ名シーンの
ちょっと残り2つは必ず言ってくださいよ。
まあ、これはもう聞きたいですね、今もう、これ発表してほしいですね。
はい。
わかりますよ、もちろん。
たぶん、まあ、同じ、僕も同じだと思ってます、
ね。団体 X10 月不動の1位ですけども。
ダンカンですよね。
最高ですね、
最高です。ちょうど、まあ、2位ですね。2位、スプリングフィーバー。うん、
なるほど。
3位は、ちょっとこれはまだ、
何位
かなと。
まだ3位は。
考えてないですか。
もったいぶってる。
いろいろありますけども、うん、まだわからない。うん、あのカラオケ
その三大には数えられるからってことですね。
あ、そうです。でも2位までは
まず、うん、ランクインはしたということですね。なるほど。
ちょっとね、やっぱカラオケシーンってね、映画難しい。うん、気がするんですよ。まあ、映画っぽいといえば映画っぽいですし、安っぽくなんかダメなシーンにもなりやすいですし、結構センスが問われると思います。
うんうん
うん。
だからそこをやっぱ撮ってるっていうのはやっぱすごくセンスのある監督だと僕は思いますね。カラオケシーンをいいシーンに撮るっていうのは。
でもその何ですか、 前田あっちゃんにのセフレって聞くと、思い出すのが区駅列車じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
区駅列車のカラオケのシーンって、マキタスポーツさんが、本当に歌うまいんだっていうのを示すシーンで、結構あれも名シーンっちゃ名シーンじゃないですか。
ね、確かに。
よかったですよね、なんかね。すいません、ちょっと水をさしてしまいました。今急に、なんか連想しちゃって。
自分思い出すの、500日のサマーのカラオケシーン。
ああ、よかった。はいはい。
どんなでしたっけ？
主人公のジョセフ・ゴードン・レビットの一人で歌うやつでしたっけ？
そうですね。そうです。そうでしたっけ？ちょっと忘れちゃいました、ね。
覚えてないやん。
よかったなということしか覚えてないです、ね。
カラオケシーン思い出しました、一個僕も。
そうっす。
ブラックレインで、高倉健が。
あった
ありましたよね。マイケル・ダグラスとか、レイ・チャールズ。あれは、よかったですね。あそこでなんか二人の壁がね、なくなったっていう感じが しまして。あれ結構いいカラオケシーンですね。
あれいいかもしれない。
すいません。はい、
あとは、カツラギ事件っていう映画の中で、三浦友和がスナックで歌うカラオケシーンもめちゃくちゃ嫌な気分になっていいですよ。
あ、そうなんだ。
すげえ嫌な気分になります。っていうのが、7位ですね。
はい、
6位ですね。6位がですね、アンストッパブル。トニー・スコット。はい。トニー・スコットの遺作ですよ。
はいはいはいはい。
アンストッパブルってすごくないですか、この映画。もう単純明快で、止まらない列車をどうにか止めようとするだけの話ですからね。こういうのばっかりちょっと見たいんですか、ね、やっぱ。ちょっと思わせてくれる、もうちょっとさっきの話と矛盾しますけど、恋がどうのこうのでね。
真逆にある
よ。ままならないとか、もうそういうのはもう現実だけでいいですよ、みたいな。やっぱこう列車止める止めないとかね、なんかダムを崩壊させるさせないみたいなとかね。なんかやっぱそういう映画ばっかり見て生きていきたい。ちょっと今年見たフォードフェラーリ、フォードバーサスフェラーリも通じるこの単純明快さですよ。しかもこれ、主役のデンゼル・ワシントンの娘が、フーターズで働いてると。ここで順位が2つ上がりましたね、僕は。
いや、妙な加点放送ですね、それまた。
これしかも、これが同僚に、お前の娘って何やってんだっけみたいなことをちょっと聞かれて、めちゃくちゃ恥ずかしそうな顔で、ちょっとフーターズで働いてんだよ、みたいなことを、エンゼルが言うんですけども、その感じもなんかわかるじゃないですか、やっぱ。すごく良いですね。
あまりね、誇らしくはないですよね、なんかね。まあ、誇らしく思う人もいるかもしれないですけど。
恥ずかしくも誇らしいみたいな。
うん、
しょうがねえな、みたいな感じで。
うん、
そうそう、これ、すごくいいです。やっぱトニー・スコットすごいですね、と思いました。
やっぱ晩年は結構、そうですよね、骨太ないいアクション映画撮ってましたよね。
僕ちょっとね、ドミノで、トニー・スコットダメだわ、と、ちょっと思ったんですよ。もうちょっと色味がきつすぎて、もうやりすぎじゃろう、やりすぎじゃろうがと思って、
ね。チャカチャカしてますよね、すごい。
そうそうそう。あれで、ね、ちょっときついなと思ったんですけど、アンストッパブルでもうすげえ面白かったから、これからもいっぱい撮ってほしいなと思ってましたよ。というのが6位ですね。
はい、
で、5位ですけども、ちょっとこれもね、遺作になってしまうんですけども、
はい、
高畑勲の遺作、かぐや姫の物語。
おー。
これは、パクさんやっぱすごいですね。これやっぱね、すごいですね。パクさんすごいですよ。
パクさんすごいですよ。
もうそれしか言ってないですよ、今の。すごいですよ、ね、パワーがある。
パワーが違います。
パワーが違うんですね。
パワーがある。これはとにかくね、やっぱ見てて楽しいんですよね。もう序盤は、もうとにかく子供、なんか、切り株、竹を切って出てきた、女の子が、まあ最初こう、服を着た姫の、ちっちゃな姫の形をしてるのが、 これをそのチータケオのねおじいさんがこうあやこう抱いてるうちにこれが転がって赤ちゃんになるあのアニメーションがまず面白いんですよね。あ面白いと思って、ね、そう、しかもその時にそのチータケオがあのおばあさんが私にも抱かせてみたいなことを言うと、この姫は、うん、俺に授かったものだからって嫌がるんですよ、うん、でこれがやっぱり後のおじいさんのあの独善的なその愛がある上のこの独善的な態度で、うん、かぐや姫をこうまあ孤独にさせてこじらせてしまう原因をもうあそこでまあちょっと示唆してるんですよね。ちらちら見えてやっぱ2回目見るとちょっとハラハラしちゃうんですよね。あの時にあ、うんうん、もう赤の気持ちわかるけどもうみたいな、まあ、そうしてその女の子がまず赤ちゃんになってその赤ちゃんが、うん、なんだったかな、カエルかなんか追いかけてんのかな、なんかそんなふうに、うんうん、軒下、縁側から落ちて立ち上がって、うん、ハイハイを、なんかハイハイして、捕まり立ちして、そこから歩き出すみたいなのを、一連のシークエンスで、もう一連のシーンでやってるんですよね。あの赤ちゃんってこう、はい、スピードが、育つスピードがすごい速いから、うん、首が座ってない時から、なんかハイハイし始めて捕まり立ちして歩き出すみたいなのをもうワンシーンでやってて、それがもう超、うん、超可愛くて超面白いんですよね。やっぱ宮崎駿のアクションとは違うその日常の動作をずっとやってきたやっぱ高畑勲のアニメのやっぱ真骨頂だと思いますね。うん、本当にだってハラハラしますからね、その赤ちゃんが、うん、あ危ない危ないとか、もう親目線でやっぱ見ちゃうので、すごい感動しました。で、そこからのね、中盤の展開がもう胃がずっと痛くなる展開ですけども、うん、まあまあ、本当にもう、あそこの都から抜け出して家に戻るシーンのとんでもなさは、まあ、あれね、予告編でも流れてましたけども、うん、ちょっと超かっこいいですし、まあ、切ないですし、すごい良かったですね。ちょっとやっぱこの作品がやっぱ遺作ってちょっとすごいなぁと。やっぱりちょっと勲は中盤やっぱそのなんつーの、アニメとして物語としてやっぱ面白くなかったじゃないですか。うん、やってることはそれすっげーけどもみたいな。
うん、
映画一本見た後になんか、ああ、面白い映画見たなみたいな感じにはならなかったのが、僕はやっぱかぐや姫はすごくこう、なりましたからね。まあすごい。感動しました。すごいことやってるし、
撮るまでもね、すごい大変だったみたいな、ね、話ですよね。もうあまりこう乗り気じゃなかったパクさんを足しげく通って説得してね、うん、でまた撮るとなったらなったで大変だったっていう。
ね、途中で、ね、鈴木がもうプロデューサー降りて新しい人に任せて。
うん
うん、ね、話でしたよね。
確かそうですよね。うん、
パクさん死んだ後にね、うん、なんかこう鈴木さんのインタビューみたいなので、
うん、
なんかめちゃくちゃそのパクさんのこう、うん、やっぱさみたいなのをすげえ語ってるインタビューありましたけどね。
ありましたね。
そう、面白かったですよね。
やっぱりこうなんでしょうね、創作する人の業みたいなものが、やっぱりこう、すごい垣間見えるインタビューでしたよね。
やっぱ自分が作っている作風と真逆の行為をやっぱスタッフに敷いてるわけですからね。
間接、すごいですよね。
ありがとうとか言わないって言ってましたからね。
スタッフに。仕事だから。
そう。なぜなら同志だからと。理屈としては合ってるけど、人としては間違ってるじゃないですか。う
ん、ちょっとおかしいですよね。
まあまあ、僕、あれも見に行ったんですよ。高田勲展も見に行ったんですけどもね。
はい。
あれもちょっと尋常ではなかったですよ、やっぱり。
はい。
異常な男の、もうやっぱもうちょっとアウトサイダーアートみたいな感じの、なんか、感情、全シーンをこう、うん、感情曲線みたいなのとかを記号でこう書いてバーってやってるのが、これまあかぐや姫じゃないんですけど、別の前の作品のやつでやってたのがこう張り出してあったんですけどもね。
ほうほう、結局隣の山田君ですか。
いや、トミー・ドーガーの時の、最初で監督したやつ、うん、太陽の王子ホルスかな。
太陽の王子ホルス。
あの時の、その、感情曲線みたいなのを表にしてたやつ見ましたけど、
その主人公の感情が今どの位置にあるのかみたいな、そういうのをこう、書いてあるんですか。
そのシーンに出ている、その主要人物の感情がどんな風になってるのかを、なんかね、記号化して、3つの何かにして、色分けをして、みたいな感じで、こう、それをすげえ、こう、細かく全部やってましたよね。
うん、すごい、ロジカルな、あれですね、
人ですね。そう。たぶんそれを参考にして、新海誠さんが、天気の子か、君の名はではそれをなんかやったみたいなこと言ってましたけど。まあ、とにかくちょっとすごい人でしたね。エピソードも超面白いし、おばあちゃんみたいな顔してますしね。
ビジュアルがね。
ちょっと銀さんっぽい顔して
る。かわいらしいです
。銀さんっぽいですね。
銀さん、パクさんみたいな感じで、やっぱり。ね、三つ子だったみたいな。
いいユニット。
パクも100歳までやってほしかったですね。
あ、そうです。パクも100歳。どっちかとできてほしかったですよね、金さんか銀さん。本当に。
というのが、5位ですね。4位はですね、まあ、ここから結構かぶり出すんですけども、はい、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートです。
お
まあ、とにかくちょっとやっぱ、まあね、ほほえみデブさんも言ってましたけども、やっぱ出てくる人間全部クソ野郎ばかりで、まあ、やっぱ良かったんですよね。
うん、
オープニングでね、まず小人をダーツにして投げますからね。
ひどいですよ、明日
だったら。極まりない、本当に。
うん、
こんなクソ野郎の話なのになんで終わった後に爽快感が残るんだって。何ですかね。
そしてなんか応援してしまうんですよね。
そうそうそう自分たちもなんかあの会社にいた人間みたいになるじゃないですか。
あります。
ちょっとディカプリオに劇をこう入れられるときに。ちょっとやっぱ最高ですね。まあ、でね、こう、ディカプリオのその頑張りぶりもけなげでね、いいし、
うん、
まあ本当に前言ってた、その頑張りをもう数シーンの出演でかっさらうこのまこちゃんのこのかっこよさ、カリスマにやっぱしびれますね。
しびれますね。
結局残るのはまこちゃんですからね。ゴリラダンスが。
うん。
ゴリラハミ。ゴリハミですよ、まこちゃん。
どんな映画だったって言われてね、マシュマコの日がなんかドラミングする映画っていう。
あんだけディカブリューがあのね、ドラッグでね、すげえもうグダグダになって、こう、車にたどり着く。
はいはい、はい。
あれ、長尺で撮る。
はい、
あの超強烈なシーンをやっても、うん、まこちゃんのハミングに負けるという、うん、ちょっと切そう考えるとちょっと切ないんですけども、ね、まあでも僕ずっとねダメだったんですよ。スコセッシは好きだけどディカプリオと組んだ、一連の映画は全部ダメで、もうまあやめてほしいなと、はい、正直俺のスコセッシオにもう出てくれるなと、うん、ディカプリオ持ってたんですよ、
うん、
まあ、どうせお前はまあそのなんかスコセッシと組んでなその、ね、要はこうアイドル的な見方をされたくないだけだろうと、
うんうん、
思ってたんですけど、これでちょっとやっぱ評価がらりと変わりましたよね。
うん、
なのだってなんかなんすか、うん、ディカプリオが娼婦呼んで、ホテルの部屋かなんかで、
はい、
自宅の部屋だから、娼婦呼んで、ケツにろうそく刺されてましたからね。
うん、
演技のね、幅を広げるんじゃなくてね、アナルの幅を広げさせられてたんですよ。
あと、まあ、で、ね、すごいいいシーンでしたね、
ね。
うん。
あと、だから演技するってこういうことなんだと。
違うでしょ。
ちょっと思わされた素晴らしい映画でした。ちょっとこの前の作品ね、スコセッシの前の作品がヒューゴの不思議な発明だったんですよ。
はいはいはい、
あの作品もあの作品ですごくあの面白い映画だったんですが、やっぱちょっとね、悲しかったんですよね。もうやっぱりもうちょっとおじいちゃんになったなと、スコセッシも、うん、だからもうおじい、うん、こういうなんかこう両脈をこう取っていく人になるんだろうなと思ったら、こうぶん殴り返された感じがして、うんうんうん、あの前編あのモノローグで、あの音楽ずっとかかりっぱなしのあのスコセッシの、ね、映画になってた、うん、本当嬉しかったですね、
うん、
というのがこういう意味です。はい、今ですね、スリービルボード、
うん、
高いですね皆さん、はい、
ランクインしましたね、
スリービルボードは本当にもうちょっとラストシーンに、まあそれまでの展開もものすごくやっぱ積み重ねた上でのあのラストシーンにつきますよね。
うん、
でそう本当にまあその明美ちゃんも言ってましたけども、やっぱその決着なんてつかなくてもいいんだ、
うん、
結局まあそのつかないんですよね実際、うん、娘が殺されたものに対して、うん、その何かしらの決着なんてつかないので、
うん、
やっぱあの瞬間ふっとこうね画面が暗転したときに、やっぱ、
うん、
感動しましたよね。
そうですね。
何ですかね、あれ。すごい良かった、ね、
うん。
ちょっとしかも、こう、やっぱなんかこの、例えば僕が、その、とか、脚本とかを書くときに、
うん、
ラストシーンってめちゃくちゃやっぱ迷うんですよね。
うん、うん、うん。
どんな風にこれ決着つけていいか分からなくなって、出口が分からなくなるんで、まあ本当良くない作り方なんですけど、
うん、
まあ最初は本当プロットで最初もう組んでラストを決めて書かないと本当に脚本なんて書き上げられないんですけども、
うん、うん、
でもラストってやっぱ迷うんですよ。これ、うん、これでいいのかなみたいな、
うん、
この人たちの話をこう、なんかこう自分でこう決められてないんじゃないかみたいな、ここ違う未来があるんじゃないかとか、うんうん、本当に選択肢がめちゃくちゃあるから、分からなくなるんですね。はい、で、帰りにそこに近づけようとして、全く別のところで何かが出てくる場合もあるんですけども、うん、なんかね、うん、スリービルボードのこのラストっていうのは、やっぱりその物語を決着させようとしなくていいんだと思う。
うん
うん、あのこれからその人物の未来が続いていくので、
うん、
あの、そうそう、ああいう終わりでいいんだなっていう、なんかね、勇気づけられたというか、
うん、
プラスちょっとやっぱ希望をね、感じさせる最後、あの、あれも、その、もっとやると嘘になるじゃないですか。
うん。
だけ仲悪かった二人の中、別にその、
うん、
同じ方向なんですかね、その、わからないですけど、その復讐の連鎖が終わるような気がして、
うん
うんうん、
というなんか、うん、なんかこういい感じのね、いい具合の終わり方、うん、ほんのり、
う
ん、
まあそうですね、
ほんのりなんか、うん、あのいいことがあるのかもみたいな、
うん、
というなんか、
うん、ね、うん、
そう、あの塩梅がすごく良かったですね。
うん、まあ事件は解決してないけど、その登場人物の魂はちょっと救済されてるような、うん、う考え方ですかね、なんか。
うん、ね、まあまあ、映画の当初よりも、やっぱり、少しだけ、なんか、良くなってる感じはちょっとしますよね。
うんうん、そうですね、まあ、寛容さを身につけて、2人とも、
う
ん、
そうですね、
あの、うん。という、すごい終わり方ですね。
もう終わり方ですね。これがやっぱ、うん、ラストシーン第1位でしょうね、きっと。
お
あとですね、じゃあ2位ですけども、
はい、
2位はですね、横道世之助です、
うん、はい、横道世之助、
はい、あの沖田監督ですね、もうこの名監督ですね、うん、素晴らしい監督ですけど、僕これ本当にね、うん、非常に3回見に来ましたね、すごく感動して、あの1980年ぐらいのでしたか、うん、80年代前半の、うん、まあ、どっか地方から東京に出てきた、で大学時代を送ったその横道世之助って人の、まあ、うん、 青春みたいなものを描いてる、本当にもう日常ですよね、大したことない、うん、ちょっと変わった男なんですけども、与之助は。でも、まあ、まあどこにでもいるような人ですよ、
うん、
これをその高良健吾くんが演じてるんですけども、うん、まあ、本当にもう誰も、まあ、僕らまあね、僕らもその英検の大学の英検で過ごしたような感じの青春みたいなものをすごくみずみずしく、あと甘くて苦くてみたいなのを、
うん、
描いてる映画で、やっぱりすごい、まあ、ちょっとね、中盤いろちょっと事件があるんですけども、
うん、
まあすごくいい映画です。やっぱね、こんな友達いたよなみたいな、
う
ん、感じさせられるんですよね。ちょっとこういうやつ確かいたなみたいな、高校の時こういうやついたよなみたいな、こうちょっとひょうひょうとしてて、
うん、
でまあすごくいいやつで、
うん、
にみたいな、その自分の過去をちょっとやっぱ思い起こさせてくれて、しかも誰かに恋をした時のこの高揚感とかもこう描いてまして、
うん、
いい映画ですよ。すげえ長い、3時間ぐらいあるのかな、2時間半か3時間ぐらいあるのかな。
もうね、
ずっと見せたいと、別に事件とか起きなくても、ずっとこいつの人生をずっと見たいなと思わせてくれるような映画です。高良君の演技がめちゃくちゃいいんですよね。高良君のその恋をする恋人役が、吉高ゆり子さんです。
吉高ゆり子、はい。
吉高さんがね、ちょっとお嬢様の役で出てるんですけども、
はい。
これもね、すごくハマってまして、僕大好きですね。
これ結構好きな人多いですよね、この映画。
そうですね。
なんか途中大きな仕掛けとかあるような映画ですか、これって。
一応あります。はい、あります。あるので、ちょっとそれを知ると、もう2回目からもう、いろんな感情がぐちゃぐちゃになってしまうんですけども、そういう映画ですね。まあ、沖田監督は本当に今ちょっとすごいね、いっぱい面白い映画連発してますので、
うん、
ちょっと僕最新作は見てないんですけども、
はい、
やっぱ素晴らしい監督ですね。
ち
ょっとチェックしてみよう
というのが2位です。
はい、
で1位はですね、2010年の作品で、はい、うん、息もできない。
おお。
ヤンイクチュンの。
はいはいはいはいはい、はい、
もう魂の一本ですよね、これね。すごい。
はい、
ちょっとすごい、やっぱ衝撃でしたね。
ああ、よかったですね。
まあまあ、本当にまあ、もう皆さん見てると思いますけども、まあ、本当に不遇な境遇でね、生まれて、腐ってきた男が、まあいろいろあってある女性と出会って、
うん、
まあ自分をこう変えようとするような、
うん、
みたいな映画でね、こうしかもまあ最終的にまあ、うん、負けるんですよね。
うん、
まあでもまあこうなんとかこう、まあ今までしてきたこともひどいんですけど、まあなんとかこう五分五分までなんとかこう持っていこうとする様でがですね、うん、僕はちょっとね、うん、その結構ロッキーと被る
ん
ですよね、ちょっと、うん、まあ本当にロッキーもまあ立ってようとする、うん、まあそうですね、あんな感じがすごく良くて、しかもまあちょっとラストはまあにもっと苦い感じではあるんですけどもね、そのまあ因果応報みたいな、まあ、今までしてきたことを、あいつがしてきたことを考えたら、まあ、ちょっと仕方ねえのかなという気もしますけども、もう本当にちょっとね、これ、何回か見直して、やっぱりちょっとすげえなと思ったのが、あれ、ヤンイクチュンと、その女の子の、キムコッピちゃんなんですけども、
はい、
お互いの境遇について話すシーンってないんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、
似てる境遇だけどっていうことですかね。
そうだ、なのでお互いどんなひどい状態になってるか知らないんですよ、
うん、あ、そうか、
で知らないんだけど、やっぱお互いにとっては2人が会う時だけが、まあ、ちょっとオアシス的なね救いになってる、
うん、
うん、あれがなんかやっぱうまいというかすごいなと思って、
うーん、
なんか川べりでなんか膝枕からかするシーン、
はい、
これはちょっと泣いちゃいますよね。
うん、
あともうあのキムコップちゃんと、ね、出会うシーンも超最高でね、
うん、
なんか道にねあのヤングイクチュンがこう唾を吐いたらちょうどあのキム、うん、歩いてきたキムコップと顔面に当たるっていう
漫画っぽいですね。
漫画っぽい、あの、なんかね少女漫画みたいな、
うん、
そうそう、それもすごく良くて、あ、本当にちょっとやっぱすごい映画撮ったなと思いますね。あの現代がねなんかうんこばえっていうね、
はい、
これでも、あの息もできないというタイトルもすごくいいですし、
いいっすね、
これあの今はなきあの六本木シネマートで見たんですけども、
お、あ、そこでやってましたね、そうですね、はいはい、
あのすごくね、覚えているのが何でしたっけ、あの挑発の甲吉雄さんか、甲吉雄さん、
はい、
劇場に甲吉雄さんいたんですよ。それでも強烈に覚えてるんですけども、なんか僕あの座ってたら、あの前の、まあ、前の方の席に甲吉雄さんが座ったから、ちょっとテンションがすげえ、甲吉雄だと思って、テンションが上がって、で映画始まったら、ちょっと映画がすげえ面白くて。もう見終わった頃にはね、もう、甲吉雄のことは忘れてたんですよ。
ああ
。いやー、すげえの見たーと思って、客電がついたら、前に甲吉雄がいたから、すげえびっくりして。
いたんだ。
ええ、2回びっくりしたっていう。
お得ですね、
お得です。そう。まあ、本当にすごく、すごい映画でした。
うん、
本当に。
うん。
切ないですね。というベスト10です。
おお、はい、ありがとうございます。これ本当ヒリヒリする映画でしたね。もう
映画だったね本当、
うん、
まあ一般的な DVD、ブルーレイですかね、うん、お持ちです、
ね、うん。